皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストしてます、長澤と申します。先ほどのセッションから2連続でお話をさせていただきます。高いところから失礼いたします。ちなみに先ほどのセッション参加いただいた方ってどれくらいいらっしゃいますか？ちょっと手を挙げて。ありがとうございます。参加いただいてない方もいらっしゃいますね。このセッションではビジュアルスタジオ11のですね、コンセプトをお話しさせていただきたいんですが、ここでは開発者の方、そしてテスターさん含めた開発チームの方がより良い仕事に集中するために、何をビジュアルスタジオ11がやってくれるのかといった話をさせてください。これは置いといてですね。このセッションはですね、先ほど申し上げたところに集中したいと思っておりますが、チーム全体としてどんなことができるのかといった話は先ほどのセッションでさせていただきました。この2つのセッションを合わせた形でですね、ビジュアルスタジオ11のコンセプトをお伝えしたいと思っております。先ほどのセッション参加されていない方は、ぜひですね、今後いろいろな形で情報を提供させていただくことになると思いますので、そちらでキャッチアップいただければなと思います。今日話をしたいのはですね、まずはじめにデベロッパーの体験というのをより良くしていこうといった話になります。これ先ほどのセッションで申し上げたんですが、今の時代というのはビジネスとテクノロジーが非常に近い位置にあります。したがってイノベーションが起きやすくなっています。要するに開発者が活躍できる場がたくさんたくさんあるんですね。ただ皆さん、現場を振り返ってみてください。活躍できそうですか？結構大変じゃないですか？そこの部分をビジュアルスタジオ11がどういった形でクリアにしてくれるのか、助けてくれるのか、そういった話をお伝えしたいと思っております。どういうことかというと、まずアイディアというのがありますよね。さまざまな、そのアイディアを IT の力、ソフトウェアの力を借りて価値へと転換していくという形になっているのが、IT の現場にいらっしゃる皆さんなら言うに及ばずな話かと思います。ただそこに行くための道のり、非常に難しいですよね。先ほどはこれをうまく流れの中でやっていきましょうって話をしました。で、このセッションではこの流れをですね、より無駄のない形でやっていこうと。皆さんがつまらないと思っている作業、大変だなと思っている作業は、実はツールに任せることができることが結構あります。自動化、省力化という言い方をしますけれども、そういったところのお話をさせてください。要するに皆さんがクリエイティブな仕事に注力する、そういった環境を作っていく、そのためのセッションだと思ってください。で、そのためには開発プロジェクトの透明性がもっとなければいけませんというふうに散々いろいろなところで言われています。ただこういう話をすると皆さんから返ってくる答えっていうのは大体決まっていて、それは理想だけどそんなのできないよねって話が結構あります。先ほどのセッションでこの価値の流れを作っていくところのサポートって話をさせていただきました。そしてこのセッションでは無駄を省くといったところの話をさせていただきます。イメージするとこんな形です。開発者の方々にビジュアルスタジオをうまく活用していただいて、よりエクストリームになっていただきたいんですね。よりフル活用していただけるような形、それをサポートする、あくまでサポートするのがビジュアルスタジオになります。続きまして、継続的デリバリーという話をさせてください。こちらの絵はですね、全体像を示しているわけではなくて、要件を収集してからそれを開発するまでの流れを示しています。後ほどもご案内しますが、本来であればソフトウェアというのは作るだけではなくて運用も含めますので、この片方がまず見えていない状態になっていますが、今回のセッションではここに絞らせてください。お客様からいただいたフィードバック、要件、バグがあったり、こういう使い方本当はしたいんだよねとか、ビジネスの現場からするとこうやるともっと効率化できるんだけど、ソフトウェアでなんとかならないとか、そういったフィードバックいただきますよね。そのフィードバックを的確にいただいて即デリバリーする、それはサイクルタイムという言い方しますが、このサイクルタイムを1週間かかります、1ヶ月かかりますではなくて1日でやります、極端に言うとですね。そういう世界にしていくことは、皆さんの開発者としての能力があれば本来ならできるはずなんです。ただいろいろなしがらみありますよね。レポート書かなきゃいけないですよね。ミーティングありますよね。休憩もしたいですよね。ツイッターやりたいですよね。フェイスブックやりたいですよね。いろんなことをやりながらクリエイティブな仕事をなさっている中で、なかなか時間的制約、環境の制約があってできない部分があります。そこの部分を可能な限りビジュアルスタジオはやれるところはやるといった形を取ることが可能になります。ちょっと絵にしてみました。お客様からいただいたフィードバック、お客様の視点から見ると、それがすぐに開発者の手によって良いものができて、すぐに反映されると思っています。 これ自然ですよね。私もツイッターやフェイスブックとかやってますけど、やっぱり欲しいなと思った機能はすぐに提供してもらいたいですし、たまに新しい機能が出てきてちょっと使いづらいなとか思ったら次の日に直ってるとかですね、あったりしますけれども、あれがまさに継続的デリバリーですね。状況を見て反応を見てその場で変えるとかがやりやすくしてます。ただこれやるために、じゃあすぐに書き換えます、すぐにテストもせずにデリバリーします、じゃあもちろん済まないわけですよね。そこの中身をちょっと見てみたいと思います。で、皆さんぜひ考えていただきたいのは、このお客様からフィードバックをいただいて、それを実際に皆さんが開発なさって提供するまでにどれくらいかかってますか。1年1ヶ月1週間1日1時間どれくらいですかね。ちょっと皆さん心の中でちょっとイメージしてみてください。もしくはそんなの知らんよと、俺は自分の仕事で精一杯だと。じゃあ他の人どうですか、チームの皆さんどうですか、知ってる人いますか。ぜひ現場に帰って聞いてみてください。この流れ知ってますか、それにどれくらいかかってるか知ってますか、聞いてみてください。はい、で今日はですね、そこの中身をですね、一つの例でちょっと見てみたいと思います。中身ちょっと覗いてみます。開発者のが機能を価値を提供するまでの間に何が行われているのかを一つの絵にしてみました。ちょっとモヤモヤが晴れてきますけれども、大体こんな感じですよね。皆さんの現場によって多少違ったりすると思いますが、開発者の方開発します。当然開発者テストをやります。その上でコードレビューをやります。そしてチェックインコミットします。コミットすると自動ビルドが走って検査が行われます。ビルドして検証してって行われます。そしてデイリービルドなど定期的にビルドを行って、品質のある程度担保されたものをテスト環境にもデプロイします。その上でテスターさんがテストを行います。そして受け入れテストを行います。そして初めてデプロイですよね、本番環境。この流れがあります。でもう一回見てみますね。どんくらいかかってますか、ぜひ現場で確認してくださいね。こんなケース多いかなって形でちょっとイメージしました。これだと1年かかっちゃうんですけれども、結構な時間皆さんかかってるんじゃないかと思います。ただより良いものを早い段階で作っていかないとイノベーション起こらないです。ビジネスに対して価値を提供するソフトウェアにはならなくなってきています。このサイクル短くしなきゃいけないですね。これサイクルタイム、これを短くすると。私の勝手な理想はこんな感じです。ビルド終わるまで1日ありゃとっくに終わっててほしいです。その上で1週間かけてちゃんとお客様からのフィードバックもちゃんとその追加した機能、直した機能に対していただきたいです。これができないと開発者の頭の中パンクしちゃいますよね。だってタスクいっぱいあるんですから。一つの作業に集中して1週間じーっとしてるとか1ヶ月じーっとしてるんだったら全然余裕でできますけれども、いろんな仕事があります。それをやっていくんであれば、1日とかですね、短いスパンでとにかくレスポンスが返ってこないと仕事になりません。気になってしょうがないですよね。あの時自分が直したバグはテスターさんによってテストしてもらってるんだろうか、お客さんとこ届いてるんだろうか、そんなのまで気にしてたら仕事にならないです。それができるようにならなきゃいけないですよね。よりどんどん短くしていく必要があります。そしてビジュアルスタジオ11のセッションなんですが、2010振り返させてください。結論だけ言います。実はそれを行うための継続的デリバリーを行うための環境は2010で提供しています。2年前から皆さんもその環境を使えます。これまとめです。じゃあどんなものがあるのかっていうのをざっとご覧いただくとこんなものになります。全ての機能をここで網羅しているわけではないんですが、開発者の方の開発、そして開発者テストの部分というのはさまざまな機能で準備をしています。開発者テストに関してはただ単に単体テストが実行できるとかいうレベルではなくて、単体テストのロジックを負荷をかけて実行する、要するにボトルネックになる場所を実際にですね、負荷かけて試してしまうとか、そういったような機能とかをすでに提供しています。したがってただ単体テスト通ればいいよねではなくて、アーキテクチャ上の問題とかそういったものを浮き彫りにするというのを実際試して動かしてみるとかですね、もしくはアーキテクチャの設計と、マッチしていない実装を仮にしてしまったらその場で気づく機能、レイヤーダイアグラムという機能がありますけれども、そういったような機能というのはたくさん盛り込まれています。早め早めに気づいて、この歯車が先に進んでから問題が起きてそこでストップしてしまうことを食い止めることができると。先ほどの絵でいうと、例えば1週間とか2週間1ヶ月後に受け入れテストをやったら大きな問題を発見しましたって言って歯車止まるんですよね。そうすると開発からやり直しになります。そういったことがないようにしたいんですよね。歯車の最初の方で早め早めに問題の芽を摘むということができるような環境というのを作んなきゃいけないんですが、そのための機能というのはもう2010から提供しております。そしてコードレビュー、 に関してなんですけれども、コードレビューを行う上でコードの静的分析をしてその結果で確認をするですとか、そういったような形でですね、機能を提供しています。さらにチェックインですね、これチームファンデーションサーバーの機能になりますが、チェックインポリシーでビルドもしてないものをコミットさせないとかですね、テストを行ったものをちゃんとコミットさせるとか、先ほどのセッションではちょっとご紹介したんですが、継続的インテグレーションの進化系のゲートチェックインという機能があって、継続的インテグレーション要するにビルドサーバー上でバックエンドでビルドを行って、そこで問題があったもの、単体テストが動かないとかですね、ビルド自体が動かないとか、そういったようなものはソースコードのリポジトリに一切コミットさせないというような機能とかですね、さまざまなもので提供しております。はい、そしてですね、テスターさん向けの機能というものも2010からテストマネージャーというテスターさん専用の ID みたいなものですね、そういったものを提供させていただいております。こちら使うことで開発者の生産性と同じようにテスターさんの生産性を非常に高めていただくということが可能なものを提供しております。これが2010ですね。すでに継続的デリバリーを行うための素地というものはもう2年前から提供していますという話です。そしてビジュアルスタジオ11では何をしたいのか、サイクルタイムをさらにさらに短くしたいので機能強化しています。IDE の強化ももちろんです。単体テストのフレームワーク自体も非常に強化をしています。そして注目していただきたいのは、開発作業に注力するための環境というのを提供しているということです。さらには、コードレビューの機能ですとかさまざまなものを用意していますが、覚えていただきたいのは、よりですね、2010から提供していたものをさらにブラッシュアップして、自分の今見たいものを見ることによって開発の状況が分かる、今自分がやらなきゃいけないことをピンポイントで分かると。先ほど言ったようにバグを直しました、テスターさんテストしてるか分かりません、お客さんのところ届いてるか分かりませんではなくて、自分の作業が終わったら一旦忘れてもいいんですが、後からでもすぐに確認ができて追跡ができる、そんな環境にすることで自分の頭の中をちゃんとメリハリつけて開発をする、開発に注力する、今目の前にある開発に注力する環境というのは作ることができます。それを11では提供してくれます。はい、でこれはテスターさん、そしてその後のエンドユーザーさんによる受け入れテストの部分でも同じようなことができるようになっています。この辺はですね、デモでご覧いただければなと思っています。で開発に注力する、皆さんのクリエイティブな仕事に注力するためには、無理無駄無駄といったようなものを減らしたいんですよね。無駄取りってよく言われるものです。でそのためにいろんなことをしなければいけないんですが、そこの話、ここで字読まないでいいですからね、あくまでいろんな例を出しています。で例えばですね、そもそも見積もりがおかしいんですよねと。開発者の時間って1日8時間ちなみに見積もりするとき、開発者の時間が就業規則の1日の時間ですね、8時間とか7時間とかと一致している方ってどれくらいいます？ あんまりいないですか。結構多いんですよね。開発者の時間1日8時間だからかける何人で何ヶ月でって計算したりしますよね。できないですよね。だってレポート書いたりメール書いたりいろいろあるじゃないですか。 Facebook したり、ね、そんな時間考えてないんだったら実際と違うわけですね。そんなような話とかいろいろと書いてありますけれども、いろんな部分で無理無駄無駄っていうのがあります。でこれは先ほどのセッションでもご紹介したずっと同じなんですけれども、なんで無理無駄無駄が出るのかっていうと、リポジトリが分散していたりそもそもなかったりしている中で、開発者の方は一生懸命頭の中で全体像を描いて、その中で今何しなきゃいけないのか考えてるんですね。すごい大変です。でビジュアルスタジオでは何をしたいのかというと、この情報を全部チームファンデーションサーバーの中に入れておいて、そこにアクセスすることで自分の一番関心ごとにマッチしたもの、例えばバグ直したいならバグとかですね、といった形でアクセスすると、それに関連しているソースコードが何なのかとかですね、どの要件に紐づいているのか、テストケースが何なのか、テスターさんがどんなテストしたのか、全部たどれるようにしてくれるというものを提供してくれています。で今回はそこにはあまりフォーカスしないんですけれども、そのチームファンデーションサーバー入れるだけでも、ここに挙げたような緑色でマークしたところですが、さまざまな部分で結構ですね、無理無駄無駄を解消する、もしくは軽減することができるようになります。ぜひチームファンデーションサーバーをもう必ず使うと思っていただければいいと思います。それくらい楽ができます。その上でですね、ここからはデモでご覧いただいていきたいと思いますけれども、いくつかのシナリオでですね、デモベースで全部見ていきたいと思います。大きく分けて4つに分けて今回ご紹介します。1つ目が、とにかく めちゃくちゃな無理難題から解放されるといったところ、そしてもう一つ、集中できる仕事に切り替えができるということ。よくマルチタスクは良くない、もちろんそうなんですね。いろんな仕事を同時にやるっていうのは非常にタフです。やっぱりできないです。私なんかシングルタスクしかない頭なのでそんなんできないんですが、とは言っても現実的には皆さんそういう環境ですよね。それをうまく切り替えるっていうのをツールがやってくれたらどうですかっていう話です。そしてあと行動の理解ってやっぱりもっと促進できるんですよね。ツールが活用できる部分です。例えば C++ のスパゲッティコード、依存関係見えたらいいですよね。そういう機能があったりします。そしてコラボレーションをより改善していくということで、開発者の方とテスターさんの間の、中を取り持ってくれる機能などがあります。そのあたりを紹介していきたいと思います。でまず初めにご紹介したいのがチームファンデーションサーバーの機能になるんですけれども、はい、これは閉じます。はい、こちらがですねチームファンデーションサーバーの、ウェブのインターフェースになるんですけれども、こちらでちょっとご覧いただきたいのがですね、ここでですね見ていただきたいのは、まずはじめにプロジェクトの状況というのはこのような形で俯瞰してすべて1画面で見ることができるようになっていますよという話になります。そしてここに上がっているのはプロダクトバックログと呼ばれてますが、要件の一覧だと思ってください。それをですね実際に開発するときにはどうなるのかというと、このような形で要件をその中から、反復型の開発をしていると仮定してください。スクラムでいうとこのスプリントです。でそこの中で要件があって、そのタスクがブレイクダウンされている状態でやるんですが、さっき話に出しました1日にかけられる時間って純粋にどれくらいですか、開発にですね。それもちゃんとここに入れられます。はい、開発者の方が1日に、私はどう頑張っても多分1日8時間あったら4時間くらいです。なぜならツイッターとフェイスブックに貼り付いてなきゃいけないからですね、といったような形で、それは冗談なんですが、ミーティングとかあるかと思います。ちゃんとリアルな状況をしっかりと入れてやらないと本当の情報というのは手に入らないんですよね。そういったようなことをちゃんとツールにインプットしていただくことができます。でツールにインプットすると、こちらに出ていますように、そのキャパシティで今の状態で作業がアップしてないのかどうか、全部このような形でリアルタイムに出ます。もちろん邪魔だったらこれ隠しておくこともできるんですけれども、こういったような機能があったりします。したがって開発者の方は安心して自分のリアルな時間で仕事を行っていくような形が取れるんですね。政治的な意味でそうはできないとか言わないでいただきたいんですけれども、リアルな情報はリアルな情報でしっかりと見ていただくようなことが可能です。そしてもう一つですね、ビジュアルスタジオの画面、ご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、こちら見てください。はい、チームファンデーションサーバーに接続するときにはビジュアルスタジオからチームエクスプローラーというものを除きます。でこちらがホーム画面ですね。昔のチームエクスプローラーご存知の方、だいぶ趣が変わってるんじゃないかと思います。ちょっと大きくします。こんな形ですね。アクセスするとまずウェブのインターフェースへのリンク、そして担当作業、英語で言うとマイワークって呼ばれているものがあります。基本的にはここを覗いていただければほとんどの作業が完結する形になっています。クリックしますね。はい、でクリックするとですね、こんな形になるんですけれども、マイワークで提供しているのは今まさに開発しているソースコードありますよね。バグ直してます、新しい機能を追加していますというのが今どういう状況なのかが全部ここに出てます。ここに出ているのは、ちょっとチームファンデーションサーバーの用語を使わせていただきますが、作業項目ですね、タスクやバグといったものがここに出てます。でそれに起因する情報として、よいしょ、これに起因する情報としてソースコードをどれくらい今エディットしているかという情報がここに出ます。そしてその下、今ペンディングの作業っていうのは何かあるのか、ここに出ます。そしてさらに、自分がやらなきゃいけない作業、作業リストですね、トゥードゥーリスト、ここに出ます。今私がアサインされている、自分で取ったタスクはここにある48番というタスクと、ここに今まさに実行している54番というのがあるというのがすぐに分かるわけですね。そしてコードレビュー、ちょっと下になっちゃいますけれども、コードレビューしている状況というのはここで見れます。ちょっと画面を切り替えますね。 はい、こちらもですね、同じようにアクセスすることで、どの環境にあっても同じ情報を見ていただくことができるようになります。で、もう一つ画面を見たいんですが、今度こっちでしょうか。はい、次ですね、次の画面はですね、こちらです。はい、ちなみにですね、ご紹介し知ってる方はあれなんですが、ビジュアルスタジオ11からこのような形でルックアンドフィールを濃いめ、薄め変えることができるようになっています。で、これは濃いめモードですね。で、これはオプションから変えることができるんですが、まあ、それは置いといてなんですけれども、こちらにですね、ブライアンさんという方が、やってる作業というのは出ているんですが、ここにですね、コードレビューの情報が出ていますけれども、今までコードレビューするのってすごい大変なんですよね。コードレビューするってことはソースコードを共有しなきゃいけません。その上で情報をちゃんといただかなければいけなかったりするんですが、それらをちゃんと、まあ共有するような仕組みというものがチームファンデーションサーバーに盛り込まれました。それを使うことによってですね、今要求しているコードレビューがどういう状態になっているのかとかですね、そういったような情報を見ることができます。そしてもう一つちょっと見ていただきたいんですが、先ほどいろんな仕事やんなきゃいけないですよねって言いましたが、ブライアンさんの仕事の状況で見ていくと、ここにペンディングされている作業がいっぱいあるのが分かります。ここにですね、まあ、1個やってる作業、やっててペンディングしている作業がいくつかあるんですが、ここ見てください。先週って書いてあるんですよね。実はブライアンさん休暇に入ってしまって、しかもやりかけで休暇に入ってしまっています。で、その情報がここに出てるんですが、この人が残している仕事はこのエディットとこのエディットって全部出てます。で、休暇からブライアンさん帰ってきました、この仕事をやりますって言った場合には、ここで再開ってやるとですね、環境が戻ってきて、さてもうそこからすぐに再開することができるといった形になります。で、今ですね、もう一回マイワークとしますが、今この状態でブライアンさんはこの作業ですね、55番の作業をやっているんですが、やろうとしていたところ待ってがかかりました。いや、それよりもちょっと今急ぎでやってほしいものがありますよ。そういうことってありますよね。そんなところをちょっと見てみたいと思いますが、例えばですね、ソリューションエクスプローラー君をですね、ちょっと好みの問題なんですが、ちょっと右側に持ってきました。こんな感じで仕事をしていましたと。で、まあ、ここでファイルを開いたりしてるわけですね。まあ、何でもいいので開いておきますけれども、こんな感じで仕事をしてました。ちょっと前にやってたこっちを先にやってほしいよねって言われたら、ここで見ていただきたいんですが、はい、切り替えっていうのがあります。で、この切り替えっていうのをクリックするとですね、作業を切り替えてくれます。はい、こんな形ですね。で、これ裏でやってるのは何をしてるのかというと、チームファンデーションサーバーが持ってるシェルブという機能を使って、今まで編集していた内容というものを一旦特別な領域に対比して、その代わりに別なものを持ってくるっていうのをやってくれています。で、ちょっと表示を、ここから行こうかな。で、ちなみにですね、11から新しいメニューが出てきました。それがですね、この単体テストというものになります。で、ここでですね、単体テストの状況というのをちゃんとキャッチアップしていただくようなことができるんですが、これもう一回切り替えてやってみたいと思います。はい、切り替えるとですね、今ちょっと一瞬でやってしまいましたけれども、単体テストの機能がありまして、ここに貼り付けたもの消えましたよね。もう一回やりましょうか。単体テストの、まあ、これ別にこれじゃなくても何でもいいんですけれども、こう貼り付けました。じゃあ今度下につけておきましょうか。こんな形にしておきますね。で、こんな形にしておいて、もう一回切り替えます。消えましたね。消えちゃ困りますよね。じゃないんです。これ実は何やってるのかというと、先ほどタスクの切り替えができます。で、シェル部にソースコードを対比して、まあ、途中の作業をもう一回復帰することができますと言いましたが、実はそれだけではなくて、ビジュアルスタジオの ID 自体もその時の環境に戻してくれます。したがって、ある作業をしていて、ウィンドウの位置だとか、見なければいけない、まあ、ソースコードの位置なんて当然あるわけですね、開いてるものが。その状態でペンディングってやると、その状態自体をキープしてくれます。そして、他の作業再開ってやると、その作業を今やっていた状態に戻してくれるんですね。それをちょっと違った形でご覧いただきましたが、したがってソースコードを戻すっていうだけではなくて、そこにある情報をすべて戻してくることができるようになります。ちょっと感じていただけましたでしょうか。持ってる情報から自分の関心ごとにとにかくフォーカスを当てて状況を見るということが可能になります。そして、これがコードレビューの状況を見てるんですけれども、 はい、コードレビューした結果ですね、ちょっとご覧いただいてますが、ある人にコードレビューをリクエストっていうのを投げることができます。リクエストを投げると先ほどの担当作業の下のところにコードレビューの依頼が来てますよっていう情報が出てきます。そしてですね、じゃあコードレビューするか今仕事途中だけどって場合には、そこですぐに先ほどご紹介したような切り替えを行って、コードレビューをするための、シェルブに共有されているそのコードレビュー体操のソースコードをこのような形で開くことができます。そうするともう差分で出てきますので、ピンポイントで探してここの部分の状況っていうのに対してコメントを入れるということが可能です。でこちらはその入れてもらったコメントを確認している画面になります。でここにですね、ここの部分がどうのこうのとかイチャモンつけられてますけれども、そういったような情報を見ることができるということで、コードレビュー自体を非常に簡略化して直感的に行えるような形にしてくれます。したがって今までコードレビューするのにシェルブに上げてその情報をメールで送って、このシェルブちょっと見てくださいねって言って、でその情報をもとにしてコメントをもらうんですが、コメントもメールでもらってそれとマッチングさせてとかいろいろやっていたところが、全部担当作業の中からレビューの状況とかを全部確認して、ここでレビューしてもらったんだね、完了ってなってるねとかですね、で良いって書いてあるねってホッとするとかですね、これは全然ダメでしょう、ここ、こういうふうに直した方がいいよっていう情報をもらったり、コラボレーションの最適化というのが行えるような環境にしてくれます。はい、続きまして、先ほどのデモで、この上に書いてあるコンテキストのスイッチって話はさせていただきました。でその上でですね、チームの協業作業をとにかく短くしていくといったところですね、話をさせていただきたいと思いますが、ちょっとその前に、次のところ行きたいと思います。開発者の作業としてレガシーコードですね、テストの環境がなくて、テストのコードがなくて、ちょっとでも直したらバグをたくさん作ってしまうんじゃないか、何か影響があるんじゃないか、こわごわとソースコードをいじるということはあるかと思います。そういったようなところに役に立つツールというのを用意しています。それをちょっとご覧ください。はい、こちらですね、もうすでに表示させてしまいましたけれども、今までビジュアルスタジオの2010ですね、すみません、2010の段階からアーキテクチャの状況、依存関係をグラフ化するという機能はありました。そして11からは何が出てくるのかというと、C++ のネイティブコードであっても、今やりますよね、実際実行した結果これです。はい、コードの状態ですね、ヘッダーファイルを基準にした形でどういった形の依存関係があるのか全部可視化することが可能になります。この機能が .NET フレームワーク上の開発だけではなくて、ネイティブの C++ の環境でも用意されています。でこういったようなものを使うことによって、今ちょっとこれすごいシンプルな例になりますけれども、どこからどこにどういう複雑な依存関係があるのかっていうものを直感的に確認していただくということができるようになります。したがってテストコードがないのはあんまりよろしくはないんですが、もしテストコードがないそういったプロジェクトがあったとしても、依存関係をこう確認しながら、ここを直すとどこに影響があるのかなっていうのを見ながら開発していただくようなことができるようになります。はい、そしてもう一つ切り替えますね。で先ほどご紹介した、単体テストエクスプローラーというものをちょっともう一回見たいと思います。はい、こちらですね、表示しておりますけれども、ここにですね出てきている情報は全ての単体テストの情報とその成功失敗というものが全部ここに出てきています。でこの失敗したものですね、見てみますと、失敗したのはどこのところに問題があるのかですね、全部見ることができます。で、ここの情報を見てですね、よいしょ、直していくようなことができますので、例えば、これテストコードに実は問題があったというケースなんですが、ここでテストケースを直すと。で、はい、でここで何をやっているのかというと、この単体テストエクスプローラーを用意しておくことによって、ビルドを行うと勝手に単体テストを実行してくれます。実行してまたエラーになりましたね。おかしいな。一回保存しましょう。はい、今ビルドってやったんですけど、そうすると勝手にですね、ちょっと見づらいかもしれないんですが、ちょっと拡大しましょうか。あ、またエラーになっちゃいました。ここにですね、バーが出るんですが、ここで動いてるかどうかとか、今失敗したんで失敗した結果が出てるとかが見れるような形になります。この状況でですね、確認をしていただくようなことが可能になります。で今変更したんですが、ちょっとすいません、反映がされていないので、こっちでビルドしちゃいますね。 またなんか動いてますよね、緑色のバーがこんな感じで動いていると。また失敗してます。失敗するコードになっていないはずなんですが、ちょっと失敗してしまっているので、ここの原因究明してもしょうがないのでちょっとやめておきます。まあ、こんな形でですね、今の状況を見ながら行うことができます。ここで再び単体テストメニューです。こちらを見ていただきますと、ここでですね、テストセッティングっていうものを見ることができて、ここにですね、まだ日本語になってないんですが、ランテストアフタービルドっていうのがあります。ここにチェックを入れておいていただくと、ビルドを行うと必ず単体テストが動くという形を取ることができます。そして単体テストのセッティングの、よいしょ、はい、状況なんですが、このような形ですね、さまざまな情報を診断することが可能になっています。そして配置情報とかですね、インプットしていただくことによって、それに応じた形でテストを実行するということが可能になります。でもう一回やっときましょうか。まあ、勝手に動いているので勝手に動かさせてください。で、ですね、動くかな、今なんか動いてますね。ちょっと見ときましょうか。あ、なんか動きましたよね。分かった分かった、動いた動いた。で、今何やってるのかというと、この単体テストエクスプローラーで動かせる単体テストの種類をご紹介します。すごい極端に言うと何でも動きます。今までですとマイクロソフトが提供する MS テストの単体テストが実行できる環境をご提供していたんですが、これからはテストアダプターというものを作っていただければいろんなものが動きます。実際今提供されているテストアダプター、 N ユニット、XUnit.net、Q ユニット、まあ、JavaScript の単体テストですね。そして、マイクロソフトのものとしては、まあ、MS テストで動くものなので、UI のテスト、今、電卓が動いたり、なんかいろんなものが動いたりしたと思います。ああいったようなものも提供しています。で、今、やっと全部成功しましたね、テストがね。こんな形で進むんですね。したがって、開発者の方は、単体テストエクスプローラー起動しておいていただくと、常にグリーンな状態。テストが全部通った状態で開発をすることができるようになります。で、ただ一つ難点ありますよね。今単体テスト実行したんですが、 UI のテストが入ってるとここで UI 上がるんですよ。そうすると開発の邪魔ですよね。で、これは昔からある機能なんですけれども、こちらにですね、先ほどと同じように単体テストの機能があるんですが、よいしょ、診断情報 OK ですね。配置情報も入ってますので、こちらに切り替えたいと思います。今何をするのかというと、単体テスト自体をリモートでやるような形に変えます。で、今実行します。今度実行するとですね、この環境では何も動かないようになります。今テストが始まりましたが、これちょっと見づらいかな。あ、そのうち動いちゃいます。あ、動きましたね。はい、これはですね、一つ環境を用意しておいていただいて、そこでテストを全部実行すると。開発環境で全部テストも実行しながら開発するって、結構マシンパフォーマンス的に厳しかったりしますよね。バックグラウンドで自分のテストをやらせるっていうことができます。したがって UI のテストであろうが何であろうが、とにかく動かす、とにかくテストが回ってる状態で開発をし続けるということが可能になります。ちょっとちらっと電卓出たんで分かっていただけたかと思いますが、そういう環境をですね、作っていただくことができるようになります。はい、なので今までだと、まあ、開発して単体テストを動かして結果が来るまでじーっと待っていて、結果が来たら次のアクションに移るところがかなり簡素化できますよね。こういうような機能がたくさん含まれていると思ってください。さて、作業が終わりましたら当然まあ、チェックインというのをやるんですが、今なら多分できると思いますので、こちらでですね、アップデートして見てみたいと思いますが、ここで、またチームエクスプローラーの新機能をご覧いただきたいと思いますが、今行っている作業を、まあ、レビュー要求できるというのは先ほども言いました。ちょっとアクションはしてませんけれども、レビュー要求もここからレビューって押せばできます。ちょっとやりましょうか。レビューって押すとですね、実際にレビューしたい人の名前を入れることができます。で、ブライアン君とかですね、まあ、インプットしておっと、ブライアンですね、まあ、ブライアンさんと、他の人も追加しましょうか。ここから選んじゃう、新村さんとかですね、選んでレビューのコメントを入れてレビュー送信ってやると勝手にレビューがいきます。まあ、ちょっとやっちゃいましょうか。はい、これでですね、もうレビューも送ることができたので、さっきの話の続きになりますが、レビュー要求済みになります。あとはレビューが返ってくるのを待ってればいいですね。今までのレビューの仕方だと どうぞこれ見てください、お願いです、シェルブはここです。でその人がレビューしていただいているので待ってるわけですよ。そのレビューがいつ終わるのかな、待たなくていいんです、ここに全部情報出ます。あのレビューする人も気兼ねなく自分の時間、余った時間にレビューして返事返すことができます。そんな形をすることができると。で話を戻しますけれども、中断したければこちらで中断で選ぶことによってこの作業を一旦中断すると、 ID の環境も含めて中断することができます。さっき説明したやつですね。で今からチェックインします。はい、チェックインをいたしますと。でチェックインコメントを入れるんですが、このチェックインコメントを入れた際にここにですね、もうすでに、どのタスクを実行しているか、どのバグを直しているのか全部情報が出ていますので、その情報をもとにしてチェックインを行うことができます。はい、チェックインをいたしました。はい、はい、でチェックインしていると今やっているのは継続的インテグレーションですね。こちら、ビルドサーバー別途用意しているんですが、そのビルドサーバー上で勝手にビルドが動きますと。先ほど一つ前のセッションをご覧いただいた方はそこでビルドが失敗した例というのをご覧いただきましたが、それと同じことを今やっております。で、今ビルドサーバー上で一生懸命です、ね、ガリガリやってるんですが、またちょっと失敗しちゃいましたね。問題があって失敗しました。で問題があって失敗した場合にはチェックインが拒否されますので、この状態で今やってる作業に戻ってもう一回直すということができますと。これ何がいいのかというと、継続的インテグレーションやってるときって結構気使うんですよね。チェックインをした後で自動ビルドが走りますので、ビルドが失敗する、テストが失敗するようなコードを混ぜるとソースコードのリポジトリが汚れます。でそうならないようにするためには一生懸命テストするってもちろん当たり前なんですが、やるんですけれども、ゲートチェックインの機能があるとそこの部分を気兼ねなくどんどんどんどんビルドに送り込むことができます。そして出てきた情報をもとにしてフィードバックを得て何かをすると。プレゼンの中で歯車をイメージさせていただきましたけれども、歯車が後で止まることを気にせずにどんどんどんどん積極的な開発を行っていただくことができるような環境になるということになります。はい、そしてもう一つですね、次にご紹介したいのが開発者とテスターさんの間の協業作業といったところになります。はい、またですね、画面を切り替えさせていただきました。で、これはちょっと無視しておきますが、次にご紹介したいのはテストマネージャーになります。これテスターさん用の ID みたいなものですね。テスト専用ツールになります。で、通常でしたらここでですね、テストの計画とか、その時の結果の状況とかテストの環境とかを定義してですね、これに基づいた形でテストを行うことができるんですが、今回はそこの説明は、2010からある機能ですので省略をさせていただいて、実際のテストの状況を見たいと思います。テストを実行する際には通常ここで実行ってやると画面が切り替わって、ここでテスト開始ってやるとここにテストステップ、テストケースごとのステップが出ます。でこの通りに操作をするんですが、一度実行したテストはこちらにある通り再生ってやると、これ2010からある機能ですが、勝手にテストを実行してくれますと。これ前からある機能ですね。ウェブブラウザが起動して何かしらのアクションが行ってもう終わりましたと。でこんな機能はもともとあります。で、これ続けていくっていうことができるんですが、今日やりたいのはこの2010からある機能ではなくて、メトロスタイルのアプリケーションの手動テストをちょっとやってみたいと思います。で進化したこのテストマネージャーではテストを実行する環境をローカルのマシンじゃなくて別のものに切り替えることができます。はい、で今ですねローカルにある環境というのが、今ちょっと切り替えますけれども、マシンがいっぱいあるので、こちらの環境になります。でもう一回戻しますね。戻しまして、この環境でテストを実行してまいりたいと思います。ここにですねあるんですが、これ実行ってあります。先ほどとちょっと趣違いますよね。はい、でこれで初期化で、何かしら画面が出たんですけれども、テストステップに書いたら内容は無視してください。この状態になりましたら、あとはそのマシン上、リモートマシン上に行ってもいいですし、リモートデスクトップでもいいです。アクセスすることができます。でここで何ができるのか、クライアント、ローカルマシン上でテストしているのと全く同じようにスナップショットが取れます。いきなり画面切り替わりましたけど、リモート環境上こちらに出てます。で、今からテストするのはこいつとかですね、こんな形で添付するといったような形で作業を行うことができます。でちょっとこっちの画面に切り替えますけれども、例えばここでですねこの環境を開いて、出てこなかったので別のものにしましょうか。 この環境を開いて、まあこんな形でですね、状況を切り替えたりしながら、またこっちに戻りますけれども、この環境でもう一回スナップショットってやると当然それが出てくると、こんな感じですね。で作業を行うことができます。でその時のテスト結果っていう、テストを終了しまして、テスト結果っていうところを見て、まあちょっと狙ってたアプリケーション動かなかったので、まあ、失敗にしちゃいましょうか。で失敗した時にはバグ記表ってやると、これはもともとある機能ですけれども、ここにテストステップごとの状況というのが全部記録されて残るといったような機能があります。これをですね、メトロスタイルアプリケーションの手動テストでも提供してくれる形になります。そしてこの、作業をやっていただくと何がいいのかというと、リモート環境上で行っていたテストステップもちゃんと洗い出してテキスト化してくれています。そしてもう一つ、開発者の方にとってすごい嬉しい機能ですね、キャプチャーしてくれてます。ビデオ状況、こんな形でですね、持っている情報を見ていただくようなことができるようになっています。で今ですね、ちょっとセットしてなかったんですけれども、ここにですね、今までの2010と違うのは音声の情報も取れます。したがって開発者の方が何かつぶやいていたこととか、そういったものも全部記録することができる。ここの部分が危ないとかですね、口頭で言えば済んでしまう。それが開発者にそのままバグの情報、テスト結果の情報として伝わるような形を取ることが可能です。そしてもう一つご覧いただきたいのが、探索的なテストですね。これも同じような形でできます。探索型のテストというのは、テスターさんの勘どころでお客さんが望んでいるものに対してこういうようなところが問題なんじゃないかというのを探っていきながらテストしていく機能になりますが、まあ何かしら今からテストしますとかですね、まあ、ちょっと内容はちょっと置いといてください、しますとか書いて作業を行うんですけれども、作業を行うときには環境を切り替えることができます。先ほどの続きでやってしまっているので、まあ、こんなようにですね、リモートのメトロスタイルのアプリケーションの情報を取ってくるということが可能になっていますので、まあ、こんな形でですね、やったりですね、こちらの環境に切り替えまして、ちょっと画面が忙しくて申し訳ないんですが、このアプリケーション閉じて、これまた起動しないと思うのでやめますけれども、いろいろなものを開いてですね、例えばウェブのアプリケーションを開いて、この先ほどのアプリケーションをもう一回ちょっと確認して、問題があるかどうかをチェックするとかですね、エディットしてみたらどうなのかとかですね、でセーブする機能がちゃんと機能してるんだろうかとかですね、確認したりということができるようになっています。で当然ですね、また切り替えさせていただきまして、こちらでですねスクリーンショットを撮るといったような形を取るやることができます。でこの状態でクリエイトバグ、例えばバグを見つけた場合、クリエイトバグってやると、その時に行った探索型のテストなので通常はテストステップないんですが、そこから情報を起こしてテストステップをこのような形で作ってくれます。いろいろなところ、触ったところが全部勝手にこれ取れてるんですね。ステップごとに何を行ったのかスクリーンショット取れます。でもちろん自分で貼り付けた情報もここで見れます。はい、こういう情報をですね、作っていただくことができますと。タイトル入れてなかったので怒られちゃいましたけれども、ちょっとすいません、適当にやってしまいます。はい、こんな形ですね、取ることができますと。でテスト終了と。はい、でこの状況、情報に関してもですね、よいしょ、作成されたバグの情報とかをこのような形で閲覧することができます。この情報はもう ID の中から、ビジュアルスタジオの中から開発者の方は見ていただくことができます。でキャプチャーした情報というのもこのような形で見ることができると。でこれ何をしてくれているのかというと、テスターさんが持っている再現できないようなバグの情報というものを効率的に吸い上げて、開発者の方がその場でコミュニケーションを取らずに状況を確認して判断するようなことができる機能という形になります。でこれ以外にもですね、実際に行ったテスターさんが行ったテスト、先ほど手動テストは自動化できますと話をしましたが、自動化した手動テストをさらに開発者が実行できる単体テストコードに落とす機能があります。するとどうなるか、手動テストっていうのは先ほどの歯車でいうと後工程にありますよね。どうしてもそこで行ったテストを自動化して、それを開発者が行う開発者テストで動かすことができる。で先ほどのように単体テストエクスプローラーで何かコードを変えるたびにテストが動くと、 でリモート環境を使えばその開発者の作業の邪魔にもならないって形でどんどんどんどんやるべきテストを自動化してそれが常に動いている状態で開発すると。失敗したテストがあれば何かしらの自分が今変えたコードに問題があるっていうのはその場で気づくんですね。歯車の一番最初に気づいて直すっていうサイクルを回せるようになります。そうするとどんどんどんどん後工程で出てきて問題が発覚してから何か分析してっていった無駄な時間っていうのが減っていきます。プロジェクト作業全体の中で一般的に言われているのは作業全体の 50% くらいがそういった手戻りに当てられているというふうに言われてますが、そこをかなり削減できるんですね。はい、ちょっといろんな機能があるんですが、そういった話をさせていただきました。これ最後のご紹介になります。Visual Studio 11 Beta の段階ではこのようなエディション体験になっているんですが、上のですね、Ultimate Premium Professional のエディションの簡単なご紹介をさせてください。で、よくあるのが開発者の持っているスキルと経験というのが、まあ、ここに挙げているオレンジ色のバーだとします。で、この状態に Visual Studio のプロフェッショナルを入れるとどうなるのか。ツールがもちろん支援してくれるので、得られる効果っていうのは上がります。でもちろんそれがプレミアムになるとさらに上がってアルティメットになるとさらに充実するといった形になりますけれども、これを行うことでより先ほど最初のようにご紹介した継続的デリバリーのサイクルを早めていただくことができると。そのためにいろんなデモをちょっといろんなものをちょっとかいつまんでになりましたけれどもご紹介させていただきましたが、そういう機能をどんどんどんどん使ってフル活用してですね、経験値の浅い方でもよりエクストリームなそういった開発者経験というものを得られる発揮できるような環境をツールは作ってくれます。そしてご紹介させていただきましたがチームファンデーションサーバーを合わせて必須です。もうこれ使っていただくことでよりそれをアクセラレートしていただくことができます。この考え方は別にプレミアムに対して TFS を使って活用していただくのも全く同じことが言えます。はい、このような形でアイディアをビジネス価値としてより早く提供していくということを Visual Studio 11というのはより行っていただけるようにしています。皆さんが安心して一番やりたかったクリエイティブな仕事に注力できる環境、それを作ってくれます。そのためにさまざまな業界のプラクティス、アジャイルプラクティスをはじめとした業界のプラクティスを実践できるように Visual Studio 11では強化を図っております。したがっていろいろなところで見聞きするプラクティス、これうちもできたらいいよねっていうものをあんまりいいとも悪いとも言えないんですが、つまみ食いができます。例えば継続的インテグレーション、うちでもやりたいよね、でもアジャイルじゃないしではなくて、そこにあるプラクティスを先ほどご紹介したようにすぐに使っていただけるようにすることが可能になります。はい、といったところでですね、私のセッションは以上となりますが、先ほどのセッションと通しましてチーム全体の流れを作って価値を作ること、そして無駄な仕事っていうものを減らしてやるべきことに注力する環境を作るって話を2つのセッションを通してお話しさせていただきました。 Visual Studio 11が狙っている全体のコンセプトは開発だけではなくて運用も含めた形、ここにあるさまざまな課題を解決するというところまで至っております。ぜひそういったところの視点も持っていただければなと思います。そして、書籍のご紹介ですね。今話した内容、前のセッションで話した内容は、こちらのアジャイルソフトウェアエンジニアリングという書籍の中にすべて書かれております。ぜひですね、ビジュアルスタジオをフル活用したい方はこの本必須ですので読んでいただきたいと思います。あとコミュニティの力もぜひ借りてください。チームファンデーションサーバーのユーザーグループというのもありますので、月1くらいでだいたい品川で開催していますので、こちらもですね、ぜひご参加いただければなと思います。はい、ということで2つのセッションにまたがった形でですね、ビジュアルスタジオ11の話をさせていただきました。このセッションですね、ぜひアンケートをお答えいただければなと思います。 PL の006になります。はい、あとですね、内容についての質問、あとこれ以外のことでも結構です。こちらに私のメールアドレスとツイッターの ID 載せてあります。ぜひですね、お気軽にフィードバックですとかご質問とかいただければなと思います。可能な限り全部お答えいたします。はい、ということで、ちょっと超過してしまいましたが、私のセッション以上となります。ぜひビジュアルスタジオ2010から始めて11ですね、うまく使ってですね、皆さんの本来やりたいことを実現していただければと思います。ご清聴ありがとうございました。